寺子屋たっちゃん、
寺子屋たっちゃん、今日も始まります。おはようございます。
はい、おはようございます。8月第3回目ですね。これまあオリンピック終わっちゃって、それこそ先週大木さんの話で、まあ勉強になりましたですね。まあスポーツ界は紹介しながら、まあ私たちがどう生きるかとかね、人間力の養成っていうようなことを考えてきてんだけどもね、スポーツに限らず健康であるってとっても大切ですよね。で今日はね、その健康にまつわる話をちょこっと栄養学的にも、まあ、ちょこっと生意気に、したいと思いますね。
夏はそろそろ夏バテでご飯が食べられません、は
い
は
い、そうですね。端的に言うと生体、体を整える、生体の考え方ではね、要は体が欲しているものを食べればいいと、まあ、きちっと3度3度食べなさいみたいなことをお医者さん言うんだけど、本当はね、体が欲しているものを食べればいいって言うんですよ、要はね。で特に妊婦さんなんかはね、今まで嫌いだったものがいきなりお酢のもの食べたいだとかね、嫌いだった肉が食えるようになったとかね、いろいろあるんですね。それは赤ちゃん、体内の赤ちゃんが欲してるんだ。だからそれはやっぱり自分がその時に食べたいものを食べるということが、お腹の中の赤ちゃんへの栄養としてつながるっていうのはね、その生態の考え方がある。で今日はその中の一つね、僕の大好きな新聞、宮崎中央新聞ってね、宮中で、その中でこんな記事が載ってました。管理薬剤師の金丸さんっていう人の話が載ってましたね。5対2対1って言うんですよね。なんでしょうね、5対2対1って。 TJ は昔お弁当って持ってったよね、当然。でそのお弁当は、僕らの時代ではアルマイトの弁当だったの。弁当箱、四角い箱弁。でも TJ たちの時はもう違うよね、きっと。
可愛いパックがいろいろありました。
そうだよね。で俺らの時の話するね、多分 TJ たちも同じ比率だと思うんだけど、ご飯が入って、そこにあと今度は煮物とかなんとか野菜類が入って、魚、肉、卵みたいなのもあって、それが5対2対1の比率が一番いいって言うんだよね、その金丸さんおっしゃるの。で5対2対1、主食が5でしょ。主食って言うんだから米だよね。で5対2対1、これ率で言うと5対2対1足し算すると8じゃんね。ということは8分の5っていうことは、要は 6割以上がお米だっていうことじゃね。だから弁当箱の6割以上に米が入ってるわけですよ。であとその2に当たる比率で、芋の煮っころがしだとか、あるいは、大根の煮つけだとかっていうもの、つまり野菜類、根菜類が入ってるね。で最後の1に魚、肉、卵、タンパクが入ってるわけ、タンパク質が。でそういうやつを食べてたのね。で実はこれはね、すごいことから来てるのね。犬歯、犬の歯、犬歯、肉を引きちぎる、何本ありますか。上に2本、下に2本で4でしょ。門歯、前の歯、前上4本下4本の8本ね。であとは奥歯として上下に20本、10本10本ね。要は臼歯って言うんだよね。すりつぶす。薄の歯ね。だから、犬歯、犬の歯、引きちぎり。それから、門歯、野菜等を噛む歯。それから、臼歯、ご飯等をすりつぶす。さあ、4、8、20。まさに、1対2対5じゃんね。で、5対2対1から来てる。で、その野菜っていうのは、最近野菜食べてる。まあ、これ、俺言ったかもしれないな。若い人、生野菜を野菜だと思ってる。そうじゃないよね。野菜っていうのは、例えば今で言えば何食べる？葉物、レタスだとか、キュウリだとかね。あるいはその、トマト。あれ、体冷やすわけですよ。葉物とか、実の野菜っていうのは。体を冷やす。当然、時期においては、当然、体冷やせっていうんで、そういう野菜が出てくるわけですよね。で、それを食べるわけです。美味しいじゃないですかね。春、夏、じゃなくて、春、秋、冬だね。まあ、春、秋、まあ、要は気候が冷えてきた頃ね。それは、茎物、春、秋には茎物が出てくるじゃないですか。アスパラガスだとか、芋だとか、もやしだとかっていっぱい出てくる。それは茎物だよね。茎食うね。それから、冬は根菜っつって根っこ、大根、芋、ごぼう、人参、そんなやつが出てくるじゃないですか。で、これはやっぱり、根っこを食う。つまり、秋、春、茎物、葉物、根物っていうのは、根菜類っていうのは体温めるわけですよ。 だから要はその時期時期季節季節の旬を食えっていうのはそこにあるわけじゃないですかね。この日本の料理ってとても面白いことありますよね。そのやっと出てきたって、出てきた走りでしょ、それから盛んになって旬、そして終わり頃名残だね。走り旬名残ってこう追ってける季節感っていうのは、これは日本人独特の感性だよね。でそれが全てその体にこれを食べなさいよ、でこれを食べて毒を出しなさいよ、体をきれいにしなさいよ、そういうことってとっても自然が教えてくれてる。ところがそれを今年がら年中温度調整だ、日光調整だ、日照調整だっつっちゃ一年中食えるようにしちゃった。そこでやっぱりいろんな病気が出てきてんじゃないですかね。あのアトピーだとかね、あるいはなんか皮膚炎だとか、あの結核だとか、だからその自然に変に対抗しちゃってることが うまくないんじゃないかなっては思うんだよね。で漢字の話だけど病気っていうでしょ、その病気の気って、昔は米じゃないですか、中がね、だから米食えって言うんですよ。で気が病むから病気なんだよ。で元気って書くと気が元へ戻るじゃんね、気が元へ戻る。だからそのそういうことを考えると漢字からもやっぱりよくできてんなと思うんだよね。それでマクロビオテックっていう考え方が すごく言われるようになって、マクロビオテック、一物全体物、一つのものは頭からケツまで全部食べろ、頭から根っこまで全ていただく。それからもう一個は心土富士、体身から土、二つのものにあらず心土富士、その地区で生まれ育った人はその地区で育つものを食べなさいって、そういう体になってんですよ。肉体とその土地で食べる食べ物っていうのは密接な関係がある。まあ地産地消ってやつだよね。だからまあそんなことをやっぱり勉強していくといいよね。僕の友達でね、小田さんっていう、小田くんっていう人がね、まあじゃれ屋さんの子供さんだってね、今はじゃれ屋さんじゃないんだけど、すごい健康有料で性格も明るくて素晴らしいやつなんだけどね、それね、男の兄弟ばっかりね、4人だか5人いたのね、皆さん体でっかいんだよね。でまあお父さんもがっちりしてお母さんも大きいんだけど、で皆さんご兄弟大きいのね。でそのお母さんがよく僕らが小学校の時言ってた、うなぎの骨を潰してねご飯に混ぜて食べさせた。今みたいにうなぎが高くて買えねえって時代じゃなくてね、うなぎって結構入ってたのね。それで夜のお菓子あるじゃないですか、浜松のなんて言いましたっけ、
うなぎパイ、
うなぎパイで、そのそれはね、そのカルシウムが多くてセールがつくよってことでしょ。うなぎの骨をすり潰してね、川魚なんかね骨ごと丸ごと、そのお母さんが小田君にこうやって、まあでもねそれはうまい具合にバランスを取りながら命をいただいてるわけですよね。これはとても大切なこと。で最近の女性にね、特に若い人にお願いなんですよね。野菜は生野菜ばっかり食べてちゃダメ、生野菜もいいんだけど生野菜ばっかり食べてちゃダメ、特に根菜を取ってね、根菜要は根っこの類ね、大根、人参、ごぼうで、それなぜかって言ったらね、比重が重いんですよ。それは葉っぱと比べて根っこ食うと、で比重が重いっていうことは、それを食べてると要はその妊娠中にそんなものを食べるとちゃんと重いものが子供の頭に入って逆子はできないのね。根菜、これはもう医学的にもそうなのね。根菜を妊娠中によく食べる人、それは血液を通じて子供のところに入っていくでしょ。でその子供の頭が重くなって普通の通常分娩なのね。だからそういうことってびっくりしちゃうでしょ。で刃物ばっかり食ってるから逆子になっちゃうのね、軽いのね、軽い軽い。でそれはね医学的にも最近証明されてきてるのね。面白いでしょ、すごい、そういうことって。だから食べ物って、ね、健康にも本当に絡むのね。それから赤ちゃんの血ってお母さんの血ですか赤ちゃんの血ですかっていう話なのさ。へその緒を通じてこう血がいってるじゃんね、ということはそこから栄養がいってるわけでしょ。そうするとそれはお母さんの血かなってことになるわけだよね。ところが違うよね、当然。だってお母さん O 型で子供は B 型だってね、血液が。じゃあそれなんだ、じゃあ子供は食べたものを排泄するのにどうしてるのかねってこと。大人は大小という排泄で出るよね。じゃあ胎児はどうなってるのかって、クヤ出るじゃん、当然廃棄物あるわけだ。それ知ってる、どうなってるか。
胎盤を通して赤ちゃんの中に運ばれて、そしてそれをまた羊水の中に出たものをろ過してる。
そうよ、さすがだな、詳しいね。要はへそのを通じて赤ちゃんの栄養が入り、そしてへそのを通じて、排泄物、赤ちゃんの排泄物はお母さんの胎盤に入ってくるわけでね。でその胎盤を通してろ過して、今度はお母さんの排泄物としておしっこだ、あの便だという形で外へ出してっていうのね。でそういうことを考えた時に、人間の体に限らず動物の体って神秘だよね。だからこそさあ、妊娠中のお母さん、子供のために自分は何をすべきかを考えなきゃいけない。特に野菜類は根菜を食べなさい。まあ今日の教訓だよね。
お父さんも一緒にそのつもりで食べてみてください。
あ、いいですね。